ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、特使としての職務を遂行。保健省は生後6ヶ月以上の子どもに対するカフェル受給ワクチン接種の提供を引き続き検討。最初のニュースです。インドネシアのレッドマルスリ外相はミャンマーが政治危機から抜け出すのを支援するために在ミャンマーの東南アジア諸国連合特使としての役割を直ちに引き受けました。以前に制定されたメカニズムに従ってアセアの議長国となった国の外相はミャンマーの特使の任務も負っていました。2023年に向けたアセアン議長国としてインドネシアは外相を通じてアセアン事務局と協力して特使室を組織し修理します。ラトの外相は水曜日ジャカルタでインドネシアがミャンマーの紛争解決を支援するために講じる措置は法の支配の遵守、良い統治、そして民主主義と立憲政府の原則など常にアセアン憲章の基本原則と価値観に基づくものであることを強調しました。保健省のスポークスマンモハマチャリ氏によると1月12日木曜日、子どもに対するカフェル受給ワクチン接種の提供は世界保健機関と最初に議論されているということです。一方、インドネシア食品医薬品監督庁はファイザーとインドネシアのワクチン接種技術諮問グループを使用して生後6ヶ月から11歳の子供にカフェル受給ワクチンの緊急に使用する許可を与えました。ムリグナ・リサ利権保健大臣は以前ワクチン接種がプログラムに含まれ無料で提供されることを確認しています。インドネシアのワクチン接種技術諮問グループはまた子供の基本的および高度なワクチン接種の適用範囲に注意を払いながらワクチン接種の承認を与えましたが、まだ世界保健機関と検討しています。インドネシア外務省は2024年の総選挙の開催をサポートするために、在外インドネシア国民に関するデータを引き続き更新します。データの更新は中央レベルと代表レベルの両方で施行されます。ラトマルスリ外相は水曜日にジャカルタで在外インドネシア国民の政治的権利の履行を確保し外国人有権者に関するデータの説明責任の確保をすることが外務省の義務だと述べました。以前インドネシア外務省は12月中旬にジャカルタの総選挙委員会に2024年の選挙の海外選挙の有権者候補リストに関するデータを提出しました。潜在的有権者リストのデータによると、海外有権者がいるということです。中国政府は旧正月を前に中国語を話す外国人観光客を歓迎するインドネシア政府を肯定的に評価しています。1月12日木曜日、アンタラ通信社が報告したように、中国外務省のスポークスマンであるワン・ウェンビン氏は北京で、インドネシアといくつかの国が観光に関連する仕事のいくつかの分野を支援するために中国語を話すことができるスタッフを準備したと述べました。彼によるとこの前向きな姿勢は中国人観光客を温かく喜んで歓迎する友好国からのホストのおもてなしがこれらの国をお気に入りの目的地にしていることを示しているということです。水曜日、米国で何百ものフライトに米国連邦航空局に属するシステム停止により 遅延が発生しました。連邦航空局はパイロットへの危険警告システムの復旧と空港の施設と手順の変更に取り組んでいると述べました。システムは最新情報の処理を停止しました。連邦航空局はまた連邦航空局がフライトと安全情報の完全性を検証できるように現地時間の午前9時まで全ての国内線のスケジュールを一時停止するよう航空会社に命じたと述べました。フライト追跡ウェブサイト FlightAware によると理由は説明されていませんが760便以上の国内線及び国際線の予定便が水曜日の午前6時30分まで遅延しました。これでニュースを終わります。皆さんコメントです。今日は NATO と欧州連合が重要なインフラストラクチャーの保護を強化することについてお伝えします。北大西洋条約機構または NATO と欧州連合は水曜日、重要なインフラの保護を強化するためのタスクフォースを立ち上げました。このタスクフォースの作成は2022年後半のノードストリームガスパイプラインへの攻撃とロシアによるエネルギーの武器としての使用への対応でした。タスクフォースは NATO と欧州連合の専門家で構成され、2つの組織の重要なインフラに対する共有特定するために協力します。欧州委員会のウルスラ・フォンデアライエン委員長は、ブリュッセルで NATO のイェンス・ストルテンベルク事務総長と会談した際に、ブルト海におけるロシアとドイツのガスパイプラインの妨害行為は、そのような新しい脅威のタイプに対処するためのタスクフォースを形成する必要性を示してと述べました。一方、ストルトテンベルク氏によるタスクフォースは NATO と欧州連合の間の強化された協力の一部になるということです。これは重要なインフラの回復力と保護が両当事者の共同の取り組みの重要な部分であることを強調しました。NATO 自体は昨年9月、バルト海の国際水域のデンマークとスウェーデンの沖合にあるロシアの第1と ニーノルド、ストリームガスパイプラインの2つが被害を受けたという声明に続いて、30の加盟国の重要なインフラへの攻撃に対して報復するという脅迫を発しました。バルト海の国際水域で起こった事件は破壊工作によるものでした。西側とロシアの当局者はノルドストリームの爆発でお互いに非難し合っています。彼らによると、ノルドストリームへの攻撃とウクライナでの戦争の開始以来のロシアからのガスの遮断は、多くのオーシュリングとなど加盟国がロシアからの重要なインフラとエネルギーに大きく依存していることを示しているということです。一方、ノルドストリームガスパイプラインへの攻撃の可能性の背後にあるロシアの関与の疑いに関して、モスクワは、それは馬鹿がっていると述べました。ロシア国防省は、イギリス海軍要員がノルドストリームガスパイプラインを爆破したが会社であるという声明を発表しましたが、証拠はありませんでした。これまでのところ攻撃を調査しているスウェーデンとデンマークの当局者は容疑者の名前を挙げていません。ノルドストリームガスパイプラインの爆発事件はヨーロッパへのガスエネルギーの供給を中断させ、敵地中へのメタンの放出により環境に影響を与えました。従ってきた大西洋条約機構とオシュレンゴは重要なインフラの保護を強化して同じ事件が再び起こらないようにするのは当然のことです。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1941年1月13日に欧州連合軍小国の会議のことから始めます。1941年1月13日に第二次世界大戦の連合軍小国はロンドンで会議を開催しました。イギリスのウィンストン・チャーチル首相によって開始された会議はドイツとイタリアに直接連合軍小国を統一する目的で開催されました。この会議ではオランダ、ベルギー、フランス、ギリシャ、ノルウェー、ルクセンブルク、デンマーク、イギリスの代表が出席しました。次は1993年1月13日に化学兵器禁止条約が証明されたことについてです。化学兵器禁止条約は化学兵器の製造、備蓄及び使用を禁止する武器規制条約でした。1992年9月3日に設計され、この条約は1993年1月13日にフランスのパリスで証明されました。化学兵器禁止条約は大規模な化学兵器の使用、開発、生産、備蓄及び譲渡を禁止しています。最後は2001年1月13日に地震はエルサルファドルのサンミゲルを襲いましたことについてです。この地震で944人が死亡し、5565人が負傷され、何万台の家と建物が破壊されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Dalamnya lautan akan kuwarungi Gunung yang menjulang pastikan ku daki
Rintangan yang datang takkan menghalangi Segala niat yang telah kita yakini
Kadang aku
jangan putus asa menghadapi cobaan.
Yakin dan percaya itulah kuncinya.
Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は2020年に大幅に増加。政府は2023年に輸出がプラス成長すると楽観していることについてお伝えします。2020年のインドネシアの輸出額は 29.4% の大幅に増加し、輸出額は2680億ルピアとなります。輸出の増加は鉄鋼、化石燃料、相場無油などの様々な主要商品によって支えられました。これは1月11日水曜日、ジャカルタの大統領府での記者会見で、インドネシアのジョコ・ウィドド大統領が率いる2020年の輸出実績と2023年の目標の評価に関する限定会議に出席した後、エラランガ・ハルタルト経済担当調整大臣が語ったものです。サッカップ .go.id ページが引用したように、エラランガ大臣は、政府は2023年輸出成長も昨年よりは鈍いもののプラスの成長を続けると予測していると述べました。エラランガ大臣は、政府は輸出額が 12.8% 増加し、輸入額は 14.9% 増加すると予測しています。エラランガ大臣は会議で、ジョコ・ウィドド大統領がこのプラスの輸出成長に続いて外貨準備高の増加を指示したことを明らかにしました。輸出先の国については、エラランガ大臣は以前として、中国が最も市場シェアが高く、米国、インド、日本、マレーシアがそれに続くと述べました。アセアン系米国間の貿易の価値は依然として高いです。エラランガ大臣によると、これはインドネシアがアセアン諸国におけるインドネシアの市場シェアを強化する可能性を秘めて、インドネシア大統領がアセアン議長国を務めることに関連するということです。エラランガ大臣は、ジョコ・ウィドド大統領が特にナイジェリア経由の東海岸とケニア経由の西海岸で、アフリカのような非伝統的な市場を作り、追求するよう奨励したと述べました。これに関連して、インドネシア輸出金融官は、インドネシアの輸出を支援するよう奨励しています。これでインドネシア語を降ります。
Cinta itu datang, ku rasa bahagia di hatiku menatap indahnya bintang memberi harapan yang baru. Ketika kaki melangkah.Berdebar rasanya di dada, namun senyum yang terindah selalu membangkitkan jiwa.Selalu di
Voice of Indonesia.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Listener の皆さん、パーソナーIndonesiaです。今日は東ジャワ州の観光地、スジレビーチをご紹介します。ビーチツアーが好きな人にとって、東ジャワ州のシトゥボンド市は次の観光地になるでしょう。シトゥボンドは海にとても近く、少しビーチがたくさんあります。その地の一つがシジレビーチです。シジレビーチはシトゥボンドのバルランメラク観光エリアにあります。場所はシトゥボンド県のバニュポッティ地区のラブワンメラクにあります。このビーチはリクロで約1時30分でアクセスできます。シジレビーチは海の好きだった半島または土地です。一方海岸線はほぼ半円にくぼみ、そして湾を形成しています。このように半島と湾の間に美しくエキゾチックな融合が生まれます。このビーチにはとても穏やかで綺麗な場所があります。その魅力は海水が引いたとき、舌のような形をした白い砂の地が見えることから、マドラ語で舌を意味するシジレと呼ばれています。カラビチの海の流れは穏やかで深すぎません。水泳やその他の水上観光に適しています。数々のサンゴ礁と各種観賞魚が存在しているこのビーチの海中風景は外国人観光客の間で有名になりました。訪問者はシュノクリングやダイビングができ、このビーチの水中の美しさを楽しむことができます。このビーチの周りにはマグロブリンのパノラマビューもあり、探索するのは興味深いです。観光地はトイレ、レストラン、駐車場など様々な施設が完備されています。皆さんの皆さん、これでパソネの2社を終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Jamkan mata ini mencoba membuka mata hati dalam kabur merenungkan semua kisah hidupku di setiap masa-masa yang telah berlalu pasti.Kini ku jalani lagi hari-hari dengan harapan yang menemaniku selalu walaupun badai menghalangi dan ribuan malam yang kulewati dalam sunyi dalam sepi takkanBertahan tegar dan ku yakin cinta selalu ada Tersadari dunia ini hanyalah sementara Tiada insan yang abadi
Tiada yang abadi
Ku coba untuk memahami segala yang terjadi sebagai hikmah sang ilahi pasti dan kini
Voice of Indonesia.
Kata pujangga, cinta itu luka yang tertunda. Walau awalnya selalu indah, bila bukan jodohnya, siap-siap tuk terluka. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Meski tak mudah, namun cinta jadi punya tujuan. Kata pujangga, bangun cinta itu tak semudah. Tak secepat hati jatuh cinta. Namun bila jodohnya, kita pasti bahagia. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Meski tak mudah, namun cinta jadi punya tujuan. Sampai kapan bermain cinta?
Bermain cinta.
Ku ingin bahagia,
bahagia.
Tetap selamanya untukku.
Cinta,
meski tak mudah, namun cinta
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、ワルナワニです。今日はジャカルタが2023年世界のベスト100年のリストに入ったことについてお伝えします。ジャカルタは不動産、観光、経済開発の世界コンサルティング会社であるレザナンスコンサルタンシーのバージョン2013年版の総会のベストとし、役のリストに含まれています。ジャカルタは日本の名古屋や仙台、ベトナムのハノイ、ドイツのケロンとシュットガルト、フランスのマルセイユを含む他の多くの都市よりも上の89位にランクされています。レゾナンスコンサルタンシーは3つの柱にグループ化された24の地域で、時々パフォーマンスと地元の人々および移民による定性的な評価を組み合わせて世界の都市のランキングを作成します。3つの柱とは、場所、生産物、プログラミングまたは投資のプログラムまたはイベント、人、居住者と移民、繁栄、国民の福祉、プロモーション、例えばソーシャルメディアを通じて投資の宣伝方法などです。カノリストに含まれる都市は、通常人口が100万人を超える大都市圏の都市です。これらの柱について、ジャカルタの数値は、場所が72、生産物が98、プログラミングが94、人が184、繁栄が130、プロモーションが21です。一方、2023年の世界のベスト100の都市では、イギリスのロンドンが1位にランクされ、2位にフランスのパリ、3位に米国のニューヨークが続きました。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Ingatkah kau telah berjanji bahwa kau akan tetap selalu mencintai aku. Tahukah kamu, hatiku selalu ku tahu, ku takkan bisa milikimu. Oh, 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 lupakanlah segala rasa yang kini sesakkan dada. Kita bisa bersama, ku mencintai. cinta.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Tuhan, bantulah dia berdiri dan juga memperbaiki hatinya yang sedih, sedih, sedih. Mohon Tuhan beri dia kasih sayang, biarkanlah dia pulang dan tersenyum lagi.
Oh Tuhan yang berdiri dan juga memperbaiki hatinya yang
sedih, sedih, sedih.
Mohon Tuhan beri dia kasih sayang, biarkanlah dia pulang dan tersenyum lagi.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインディシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。